トピックス、ルール・マナーを守って安全に自転車に乗ろう。事故の被害者・加害者にならないために。区内では2021年の1年間に自転車が関係した交通事故は99件発生し、2020年より28件増加しています。自転車は子どもから大人まで手軽に利用できますが、誤った乗り方やルールを守らないと事故の被害者にも加害者にもなってしまう危険があります。これだけは守りたい。自転車の基本的な通行ルール、自転車安全利用五則を紹介します。自転車安全利用五則を守りましょう。1、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車および歩行者専用の標識があるとき、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な人が運転するとき。2、車道は左側通行。3、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。4、安全ルールを守る。飲酒運転、2人乗り、並進の禁止。夜間はライトを点灯。交差点での信号遵守と一時停止、安全確認。5、子どもはヘルメットを着用。13歳未満はヘルメット着用が義務付けられています。万が一に備え自転車保険に加入を。交通ルールを守っていても一瞬の気の緩みや判断ミスで事故を起こしてしまうかもしれません。高額な賠償が必要な自転車事故も発生しています。神奈川県では自転車損害賠償責任保険の加入が義務化されています。横浜市自転車保険で検索。自転車事故の高額賠償事例。小学生が夜間自転車で帰宅途中に歩行者の女性と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等で意識が戻らず、監督責任を問われた保護者に判決で約9500万円の賠償命令が出ました。問い合わせ地域振興課、電話411-7095、ファックス 323-2502。 横浜 FC 神奈川区民デー開催、先着1000人をご招待ご優待。招待試合サッカー J リーグ横浜 FC VS レノファ山口 FC。 対象席種、バックホームエンド指定席、ホームゴール裏指定席。席種は変更になる場合があります。日時、5月29日日曜、キックオフ14時、会場12時、予定会場日発三沢球技場、三沢西町 3-1、 地下鉄三沢上町駅徒歩15分、横浜駅西口からバス三沢総合グラウンド入り口徒歩5分。対象定員、区内在住在勤在学在園者とその家族、先着1000人。費用、高校生以下無料、大人1500円、高校生以下は保護者同伴。申し込み、5月7日土曜13時から横浜 FC ホームページの専用申し込みフォームから申し込み。紙面には二次元コードがあります。車椅子席もあります。数に限りあり、事前に E メール横浜 FC yokohamafc @tstar.jp からメールが届くように受信設定をしてください。定員数に達した場合、申し込みフォーム画面から通常価格でのチケット案内ページへ移りますので、あらかじめご了承ください。区民限定体験イベントもあります。1、ウォーミングアップ見学。2、ピッチユニフォームバナー写真。コピーライト横浜 FC。 ピッチ中央に水色の大きなユニフォームが置かれています。イベント参加の申し込みはチケット申し込み時自動的に申し込みとなります。多数抽選。 横浜 FC では J リーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドラインに沿って感染対策を行いながら試合を開催しています。新しい観戦スタイルを厳守いただきますようよろしくお願いいたします。横浜 FC 観戦ルールマナーで検索。横浜 FC と神奈川区役所は脱温暖化、環境保全や環境啓発に共同して取り組むためエコパートナー協定を2010年に締結しています。横浜 FC はすべてのホームゲームで来場者1人当たり1キログラム分の CO2 のカーボンオフセットを行っています。神奈川区民デーでは試合に勝った場合2倍2キロ分のカーボンオフセットが行われます。神奈川区民デーでサッカー観戦をしてエコに貢献しませんか。カーボンオフセットとは神奈川区012で検索。問い合わせ横浜 FC 神奈川区民デー担当、電話 443-6592、 ファックス 443-6593、 区政推進課、電話 411-7027、 ファックス 314-8890。 蜂の巣は早期発見早期駆除、活動が活発になる前に。ほとんどの蜂は5月頃から巣を作り始め、夏から秋にかけて巣がどんどん大きくなっていきます。そして巣が大きくなるにつれ危険も増します。巣が大きくなる前に発見できれば比較的簡単に駆除ができます。巣が作られやすい場所をチェック。蜂を刺激すると刺されることがあるので急に近づかない、揺らさない、近くで騒がない。イラスト、一戸建ての家が描かれています。巣が作られやすい場所が矢印で示されています。天井裏、壁の中、スズメバチのみ。床下、戸袋の中、スズメバチのみ。木のうろの中、スズメバチのみ。垣根、植え込みの中。亀太郎のイラストから吹き出し、蜂を刺激しないように注意しよう。スズメバチの巣の特徴、マーブルや横縞模様のボール型、巣穴は一つ。初期の巣はとっくりを逆さにしたような形。写真2枚、1枚目、作り始め、とっくりを逆さにしたような形の巣です。2枚目、夏ごろ、ボール型の大きな巣になっています。駆除は業者に依頼することをお勧めします。アシナガバチの巣の特徴、シャワーヘッドまたはハスの実、お椀を逆さにしたような半円型。巣を下から見ると六角形の巣穴がたくさん。写真2枚、1枚目、作り始め、まだ半円型にはいかない小さな巣です。2枚目、夏ごろ、シャワーヘッドの形をしています。六角形の巣穴がたくさん見えます。個人での駆除が可能な場合がありますのでご相談ください。このような場合は区役所にご相談ください。駆除業者を教えてほしい、駆除方法を知りたい。区役所では蜂の駆除は行っていません。防護服や駆除機材を貸し出すほか、駆除の方法や注意事項についての相談をお受けしています。問い合わせ生活衛生課、電話411-7143、ファックス 411-7039。 聴覚障害コラム、音のない世界、第1回、伝えることの大切さ、難しさ。全日本ろうあ連盟創立70周年記念映画 M の監督である早瀬健太郎さんに映画制作についてお聞きしました。 M は聴覚障害者が主人公の映画となっています。 M は漢字作にひらがな無。プロフィール、早瀬健太郎。生まれつき耳が聞こえない聾者、聾児 ろう者対象の学習塾の経営のほか、ろう者向けやろう者をテーマとした映像・映画の制作を行っている。2007年から2014年に NHK みんなの手話講師、2016年に NHK みんなで応援リオパラリンピックキャスターを務める。ズバリお聞きします、脚本も担当されたとのことですが、大変だったことは？ M は私のオリジナル物語のためゼロから作る大変さはありました。脚本の制作の過程で自分にとっての言語である手話で物語を紡ぐことに挑戦しました。生まれつき耳が聞こえない私は、書き言葉は本などから学習できますが、話し言葉のような日本語の微妙なニュアンスを知ることが難しいです。よって、日本語で考えて脚本を作ると、どうしても固い表現になったり、普段皆さんが使わない言い回しになったりすることがあります。そのために、手話で考えた内容を撮影して、手話による脚本を作り、それを日本語に翻訳した日本語訳の脚本を作成しました。手話は視覚言語なので、手話と映像は親和性があります。手話で物語を作ることで、ダイレクトに映像をイメージしやすく、脚本段階から映画、M の世界観をしっかり築くことができました。映画、M についてお聞かせください。監督も主人公もろう者と聞くと、どうしても教育映画や福祉映画と思われがちです。だからこそ、この映画を制作するにあたり、あえてメッセージ性は伝えないようにしました。エンターテインメント映画として映画を楽しんでいただき、それぞれ感じてもらいたいと思います。結果的に障害について知るきっかけになれれば嬉しいです。5月8日日曜に神奈川公会堂で上映され、タクでも上映する予定です。詳細はホームページをご確認ください。M で検索。問い合わせ区政推進課、電話 411-7021、ファクス 314-8890。